Radio Fever。
皆さんこんばんは、小田急線です。今回は番組の内容を変更してお送りいたします。サタラジニュースのお時間です。こんばんは、番組進行役の小田急線です。今回たくさんの方にいただいたサタラジニュースを読み上げて進行していこうと思います。私だけでは心細いので強力なコメンテーターをお呼びしました。よろしくお願いいたします。
はい、どうもごきげんうるわし。私サタラジニュースコメンテーター金玉よしみでございます。皆様、はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりでございます。今回ですね、サタラジニュースをするということで、私がですね、コメンテーターに最適なのではないかということでお招きいただいたんですけども、呼ばれたのがですね3分前ほどでしてですね、正直ちょっとまだ安定していない、安定していないですけども、まあヒットをね、たくさん打ちたいと思いますので、右乳、左乳ということでよろしくお願いします。
コメンテーターはヒットとかしねえだろうし。はい、ありがとうございます。いや、ちょっとね、今回は結構、まろやかですね。前回出ていただいた時、結構まろやかじゃなかったと思うんです
けど。私の、一言葉というんですか、花言葉のような、一言葉はですね、
はい、
私の、一言葉は、まどろみ。まどろみですので、そのように進めさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、ニュースを読み上げさせていただきます。
はい。
山崎ローソンさんからのニュースです。動物だけではなく飼育員にも。桂浜水族館の SL 企画が話題。高知市の桂浜水族館が実施したオンライン餌やりという取り組みがツイッターで注目を集めている。専用サイトから餌をあげたい動物を選んで購入すると、現地にいる飼育員がその動物に餌をあげてくれるというものだ。その様子はオンラインのイベント上で中継され、購入者は餌やり中の飼育員と会話することができる。取り組み自体もユニークだが、注目すべきは餌をあげる対象。カワウソ、アシカ、トドが並んでいるのはわかるが、なぜか飼育員が選択肢に入っているのだ。選択肢の餌、1000円。桂浜水族館のツイッターではたびたび飼育員が紹介されているが、まさかオンライン餌やりにまで参加してくるとは。対象となっている飼育員は二人とのことだ。とのことです。
はい。とっても。
まあ、人にね、餌をあげるということなんですけども、まあ、結構その、まあ、桂浜水族館の その飼育員さんは、まあ、まあ、ツイッターとかオンライン上で、まあ、結構その、可愛いという感じの、まあ、称される男性方が多い水族館らしいんですね。
はい。
で、それでまあ、餌をあげて、それをまあ、恍惚とした表情で見るという、おつな趣味の方がいるっていうことなんですけども。よしみさんどうですか？あげたいですか？
いや、ちょっととてもグロテスクな企画ですわね、と思いました、私。
そうですよね。1000円払ってね。
いいのかしらと思って、その方々はですね、あくまで水族館の飼育員として働きに来たはずなのに、なぜだか見せ物、自分たちが見せ物になっているという状況をですね、ツイッターを拝見して、私感じておりました。まあ、本人たちが納得しているなら全然いいんですけども、このようなね、過激な企画で、まあ、お客さんを集めるということはとても大事だと思うんですけども、本人たちにですね、無理がないように、今後ともですね、水族館の発展をお祈り申し上げます。
案件狙ってるんですか？
何の案件かしら。
ありがとうございます。では、続けて読み上げたいと思います。
終わりなんだ。
続いて、ショコラさんのサタラジニュースです。 睡眠中に本人の意思と関係なく性行為をしてしまう睡眠障害、セクソムニア。睡眠時有効症、いわゆる無誘病に似たノンレム睡眠行動障害の一種にセクソムニアというものがあるそうです。別名スリープセックスという名の通り、ノンレム睡眠中に本人の意思とは関係なく性的行動、性行為を行ってしまうという、場合によっては本人や周囲の人々に重大な結果をもたらす障害なのですが、その存在が医学的に実証されたのが数年前で、まだ一般的に知られていないことや、症状を自覚しても医師や周囲の人に相談しにくいということもあって、実際の発生率や患者数などは明らかになっていません。最新の研究で睡眠障害専門外来で受診する人に限って言えば、7.6% という高い割合で、このセクソムニアが発症していることが判明しました。ということなんですけども。
とても大変な病気もあったものですね。
まあ危ないですよね。普通にこう事件になる可能性があるので。
そうですね。本人に自覚がないというのがとても難しいところでして。
そうですね。もう、やっぱりなんかこうガチガチに、なんて言うんだろう、もうチンポ縛るしかないってことですかね。
でも、ほどけるんじゃないかしら。
それは、何こう、縄抜けするみたいな感じですか。
セックスするくらいですから、するするする、はらり、はらりってなるんじゃないでしょうかね。
で、確かに、その、まあ、無誘病でセックスしてるってことは、動いてるってことですもんね、自発的に。
まあまあそう、自発的、まあそうですよね、体が勝手にという感じでしょうね。
そうですよね。だから、じゃあやっぱり、外すでしょうね、きっと。
そうですね。それこそまあ鍵をかけるみたいな、低層体というんでしょうか。そういうのがあれば、なかなか難しいとは思いますが、はい、そうなるとですね、まあ人権の問題となってきますので。
そうですね。
もうそうなった、そういう鍵をつけた場合ですね、余尿って言うんですか、夜尿、
はい、
余尿。
はい。
の場合、ね、はい、大変なことになってしまいますので、なかなか現実的ではないのかなと思いますけども、そちらのですね、症状で、まあ、相手があってのセックスですから、その、お相手の方がですね、悩み、お相手の方のお悩みをですね、解決するには、どうしたらいいんでしょうかという感じですよね。
そうですね。ちなみに、よしみさんは、なんかそういう鍵とかつけたことあるんですか？
全くございません。むしろ、
はい。
網戸すらないようなおまんこですので、いつでもウェルカム、ウェルカムトゥーアンダーグラウンドということで。
ハッカーしか来ない感じですね。じゃあもうちょっと。
いや、もうね、明日の、違う、今日の晩ご飯から何までだっけ。はい、2チャンネルって。何まででしたっけ？
ありましたね。なんかそう。
今日の夕飯から何かまでみたいな。そのような、下半身を持っておりますので。
はい。網戸つける予定はないんですか、今後。
まあ、虫コナーズつけてるんでね。虫は入ってこないんですけども。
あぶね。真似しないでください、皆さん。ありがとうございます。では続いて、クラケオさんからのサタラジニュースです、
はい。
新型コロナウイルスの影響で、ペニスが勃起しっぱなしになってしまった男性。新型コロナウイルス感染症の症状が悪化した患者の男性器が4時間にわたって勃起し続けたという報告が上がっています。担当した医師は、COVID-19 の影響で勃起を余儀なくされた可能性が高いと見ています。報告されたのは、COVID-19 に感染した62歳の男性で、左鼠径部と中水切除の手術経験がありました。男性は発熱、乾いた咳、呼吸困難など、典型的な COVID-19 の症状を見せ、フランスのルシュネ地方にあるベルサイユ中央病院の集中治療室に収容されたとのこと。集中治療室に収容された男性は、人工呼吸器を装着することになりました。医師は男性が COVID-19 の症状に加えて、陰茎の一部が性欲とは無関係に4時間以上勃起し続ける持続勃起症を発症していることに気づきました。 医師のさらなる診察により男性の陰茎内部で血栓症を発症していたことで、内部の海綿体に血液が溜まり持続勃起症を発症していたことが判明しました。 COVID-19 患者の最大 30% が血栓症を患うと言われており、特に肺塞栓症や深部静脈血栓症を引き起こしやすいとされています。その後、医師が陰茎から血液を吸引して血栓を除去、交感神経刺激薬であるエチレフリンを注射、さらに血栓の再発予防に血液凝固薬を1日2回投与することで持続勃起症は治ったとのこと。その後、男性は回復し2週間で退院。その後は陰茎やその他の部位で血栓症の発生は見られませんでしたとのことです。これはすごい病気ですね。
COVID-19 ですね。血栓ができるという噂は、はい、聞いていたんですけども、はい、陰茎の方に血栓ができると持続勃起症として症状が現れるんだなというのがとても、気づきでしたね。
そうですね。ちょっと腑に落ちたというか、なるほど。
まあ、血液が、ね、集まって流れなくなってしまうということなんでしょうね。
どうなんですかね。そう、吸引するって書いてたじゃないですか。
まあ、今回は血栓だったので、血液を、まあ、勃起というのは血液が海綿体に集まることで、
そうですね。
なりますので、血液を抜いてあげれば、ふにゃふにゃの海綿体に戻るというシステムなのはわかるんですけども、他のというか、まあ、持続勃起症というのが、他にね、どのような原因があって発症するのかは私存じ上げませんけども、そうですね。まあ、血液が関わっているんだな、という、おちんちんと血液切り離せない関係でございますので、
そうですね。
とっても命、生命をですね、私感じました。
逆立ちとかしたら、抜けるんですか、ね、
甘く見んなよ。
そう。
甘く見んなよ。
いや、血液が、まあ、流れをね、変えたら、ちょっと、なんて言うんだろう。勃起難しくなるのかなと思って。
先に頭に血が昇っちゃってダメでしょうね。
ああ、そういう、もう性的興奮に至らないってことね。
いや、性的興奮は関係ないんだと思いますよ、持続勃起症はね。
ああ、うん、いや、実際に、まあ、例えば勃起した時に、うんうん、まあ、逆立ちしたら、うん、もうすぐ勃起を収められるんじゃないか。
勃起、別に持続勃起症とかではなくて、普段の日常生活でですね。まあ、そういう時はですね、子犬の画像を思い浮かべていただけるとすぐに収まりますので、ぜひお試しいただいて。
子犬で興奮する人はどうすればいいんですか？
そういう場合は、じゃあ、子猫でも思い浮かべていただいて。
大体やんでね。
はい。その辺は、臨機応変にしていただいてですね。特に子犬でなければダメということはございませんので。
でね、ああ、なるほど。安心しました。ちなみに吉見さんはなんかどうしても興奮を急激にセーブしなきゃいけないときは、やっぱ子犬なんですか？
いえ、私の場合はですね、もう手頃な男性と、性交渉をすぐいたしますので。
解決になってね。
いやいや、セックスできない時というのがですね、はい、私ございませんので、はい、もう、ちょっとムラムラしたらですね、すぐその辺の、はい、男性を手当たり次第に捕まえまして、パツイチ決めてくれんかって、パツイチおまんこしようやって、申し上げますわ。
パツイチってなんだ？パッチギみたいな感じか。
一発ということでございますよね。
なるほど。
あなたそんなんじゃ六本木でやっていけませんのよ。パツ一決めるというね、これがナウイヤングの言葉でございますので。
ああ、勉強になります。ありがとうございます。では、続けて、次のニュース。
すげえあるわね。
シンゴさんからのサタラジニュースです。まあ、こちらはね、まあ、引用リツイートといいますか、まあ、ちょっと文章を読み上げます。消毒していますか？北海道鈴木のオッパウでクラスター発生。前の客が吸った乳首を吸って別の客も感染か。夜のお店でのコロナ感染報告が全国で相次ぐ中、女の子の乳首を経由した感染経路でのクラスターが発生してしまった。感染者は600人と言われている。なぜ乳首をアルコール消毒しなかったのか。 乳首のコンディションを万全に整えて接客するために、これまで乳首をすばれるためにアルコール消毒をしていなかったと考えられる。専門家によると、客は女の子の乳首を経由して他の客と間接キスをしている可能性は一度は考えたこともあるかもしれないが、実際に女性のおっぱいを目の前にするとバブミがマシマシになり、そんなことは頭からたちまちなくなってしまうだろうと話す。店側は乳首の消毒を徹底して営業を再開するという。店側は女の子の乳首のコンディションと感染防止のためのアルコール消毒との戦いに頭を悩ませているとのことです。ありがとうございます。
そう。
まあでも、まあ、唾液でね、まあそれは感染するんだろうなと。まあこれが、ちょっと真偽はちょっと怪しいですけどね。
まあまあ、でも飛沫がダメならもうね、唾液でダイレクトはもうもちろんダメですわよね、というのは。
そう。
思いますけどもね。まあでも、もうおっぱぶ、私おっぱぶですね、一度行ったことがあるんですけども。
はい、あ、そうなんですね。
おっぱぶに一度行ったことがあって、はい、まあなんか、パフパフタイムみたいなのがね。はいございましたんですけども。
はい。
なんかまあ。
それは、具体的にちょっと説明してくださいますか？
まあ、なんて言うんですかね。椅子に、お客さんが座っているところに、はい、店員の女性がですね、なんて言うんですかね、対面騎乗位の形で座ってまいりまして、で、まあなんか、お話を、そこで、その状態のままでお話を楽しんだりして、お酒を飲んだりするんですけども、なんか音楽がね、かかり出して、こう、店内が暗くなるとですね、なんかおっぱいを吸ってもいい状態になるんですね。そのおっぱいを吸ってもいい状態になってね、どうぞ、どうぞ、みたいなこと言われたんですけども、ちょっと微笑みながら、タバコを私吸っていたんですけども。でも、あれって、なんか吸って、もしあの時乳首を吸っていたとしたら、前の男性、
そうですね、
はい、なんか関節キスをしていたんだなと思うと、まあ、ちょっとなんか、感慨深いと言いますか。
ちなみにその、吉見さんは、その、まあ、一人じゃないですよね、
そうですわね。
はい。ということは、その、周りに、まあ、自分のその関係者の人が、一心不乱にそのおっぱいしゃぶりついてたのを見てた
んですか？見てましたね。ですね。前職の、先輩や同期とですね、蒲田のおっぱぶに行きまして。
はい。
もうなんか、すごいおっぱい吸ってて、そっかーって思いましたわね。
なんかそういう一面をこう、見せれるのすごいですね。
そうなんですよね。まあでもなんか私はね、知りませんけども、ね、異性愛者の男性方っていうのは、なんか連れだって風俗店、性風俗店に行かれるじゃないですか。行かれることもあるじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
一緒に、なんか、デリヘルじゃないわね。なんか、店舗型のところに一緒に行って、なんか手こき、なんか、はい、横で手こきをされているみたいな状況に陥るらしいですわね。
一緒にですか？
カーテンっていうか、薄い布みたいなのはあるんですけども。
ああ、なるほど、なるほど。
目線は、目線の高さでは空いているので、
はい。
もうなんか、結局隣みたいな風な、感じになるというね、噂を聞いたことがあるんですけども、わからないです
わ。すごい。
妄想かもしれません。
なるほど。まあ、でもやっぱり、まあ、被れますしね、ずっと。乳首アルコール消毒し続けるっていうのはね。
まあでも乳首ずっと吸われてても被れるんじゃないかなと私は思うんですけど。
なんかその、なんていうんですかね。なんかオブラートとかを、こう、貼るのはダメなんですかね。
溶けてなくなったら終わりよ、みたいな。
お薬飲めたわね。
おっぱい、そうですわね。もうだからソーシャルディスタンス舐めみたいなのをすればね、いいんじゃないですか。
目の前、チロチロした先だけ出すってことですよね。
そうですわ。アクリル板をね、挟んでですね。アクリル板の向こうで。
そうですね。まあ、それが一番平和かもしれない。まあ、
ね、そこに行きたいかって言われたら全く行きたくないんですけども。
なんかその、おっぱいの形にアクリル板曲げとけばいいんじゃないですか。で、それで収める、おっぱい収める感じにすれば。
え、でも一人一人、多少は、おっぱいの形って違いますので、オーダーメイドになっちゃうわけじゃないですか。
確かに。
それがちょっとね、難しい。
じゃあ、フィルム越しかな。
あ、フィルム。
感染防止フィルム。
そうですわね、あの、レジ前にあるやつみたいな。
あれを、なんかその、エプロンみたいな形にカットして。
はいはいはい。
で、毎回毎回着替えるっていうのはどうですかね。
まあ、いや、でもその、フィルムっていうか、そのビニールシートがかかっているんだったら、はい、そこは別にアルコールで消毒できますので。
ああ、なるほどね。
毎回していただいて。はいはいはい、
シュッシュして。
でも。
結構じゃあ毎回アルコールの匂いするな。
舐めるとちょっとね、アルコールだってなるかもしれませんし、絶対にちょっと男の人ってバカだから、はい、そのフィルム越しに噛んじゃうと思うんですよね。
うん、あ、確かに。
そのフィルムにこう歯型がついて、そこから破れてきちゃうみたいなことがね、あったりするんじゃないでしょうか。
確かに。なんかでもその、なんて言うんだろう、シチュエーションで、なんとか乗り切れないですかね。例えばその、まあ、アルコールの匂いする場所で夏感出す場所って言ったら、ま、プールじゃないですか、塩素とか。
あ
ー。だからなんかプールの更衣室みたいな、なんか舞台設定用意して、
はい、
で、水着着てるみたいな手で吸ってもらえばいいんじゃないですかね。
あ、もうじゃあそれは別に水着着ればいいんじゃないですか。それは。
解決ってことで。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃ最後に、
はい、
お寿司さんからニュースを読み上げたいと思います。はい、セミを成虫に変貌させる菌が発見される。オスメス構わず交尾し、最後は性器爆発、壮絶表情。腹部のないセミが飛び回り、オスメス構わず交尾を迫る。そんなホラー映画さながらの行動を引き起こす病原菌が存在するという。セミの生態に感染して、生殖器を含む腹部を犯して脱落させ、休みもせずに飛び回り、私有関係なく交尾をしまくって感染を広げているという。病原菌が宿主を都合よく操っているのだが、そのからくりの一端が明らかになったと話題になっている。感染したセミから実に意外な物質が発見されたのだ。エイシー。デイリーメールが報じている。ご存知の通り、セミは孵化すると土の中に潜り込んで幼虫になるまで長い時間を過ごす。そして時が来れば土から出て成虫となり、大きな鳴き声を上げながら交尾相手を探す。だが、成虫になった途端、恐ろしい病原菌に侵されてしまうセミもいる。マッソスポラ属の菌類はセミに感染する病原体の一つだ。カナダやアメリカの17年ゼミや13年ゼミなどで感染が報告されている。この菌に感染したセミの腹部は1週間ほどで表面が剥がれ落ち、白いプラグが現れる。プラグは成長し、セミの腹部は正常な形を失い、元の3分の1ほどの大きさの白い塊になってしまう。だが、腹部を失ってもセミは死なない。腹の白い塊の中には、病原体の胞子がぎっしり詰まっているのだが、それを撒き散らすように飛び回って、オスメス構わず交尾しようとする。生殖器は腹部にあるので、糖に脱落して白いプラグに取って代わられているのだが、セミは食事をする時間すら惜しむように相手を見つけては交尾に誘って感染を広げているのだ。以前の研究では感染したオスがメスのように振る舞い、オスに交尾を誘う行動が確認されている。腹部のないセミが飛び回り、オスメス構わず交尾を迫る。セミにとっては実に恐ろしいこの病原体について、最近興味深い論文が発表された。ウィンストン・バージニア大学のマシュー・カーソン氏は、セミを調べたところ、シロシビンという化学物質が検出されたのだ。シロシビンはマジックマッシュルームの原核成分として知られている物質で、人間でも摂取すると幻覚や幻聴体験、多幸感を覚えたり神秘的な心的体験をしたりするという、日本でも麻薬として取り締まりの対象になっている物質である。だが驚くことに検出されたのはシロシビンだけではなかった。感染したセミからは、カチノンというアンフェタミンに似た中枢神経興奮作用を持つ物質が見つかったのだ。こちらも日本では覚醒剤として規制の対象となっている。カーソン氏は、シロシビンやカチノンが腹部をボロボロになったセミが、食事もせず動き回り、交尾を続けている原因と考えられている。とのことです。 いやー、恐ろしいですね、この病気。
ありがとうございます。
まあ、病気というか、まあ、菌ですよね。もう寄生されてるから。
とっても恐ろしい菌でございますわね。
もう、まあ、すごいですね。なんかその、まあ、腹部はもうなかなってる状態なんだけど、菌の意思でその、まあ、感染させるために、セミを操作して、ミスブルってすごいですよね。
ねえ、まあ、なんだか見たことあるような設定ですわね。事実は小説よりも奇なりということなんでしょうか。
確かに結構なんかこう、女体化とかの薄い本みたいな話ですもんね。
で、こう仲間を増やそうとするわけですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。
いやー。
結構その、ゾンビパニックものっていうか、なんか、本当にこう、進化した生き物って感じしますよね。
そう、もう効率的なね、合理的な増やし方ですわね。
そうそうそう。オス
メス問わず。
鳥にこう食べられやすいような柄になるとかあるじゃないですか。虫とかでも。その、寄生虫でね。
え？
寄生虫で、うん、その、まあ、鳥に食べられやすいカラーリングに進化して、で、わざと食べられて、で、それで糞になって出てきて、その糞をネズミが食べて、ね、ネズミがそのまた寄生虫のなんかまあ侵されて、みたいな感じで、どんどんこう生き物を大きくしていくみたいな。
は
あ
は
あ。やつがあるんですよね。
すごいわね。
すごい。いや、本当に人型のそういうやつ出てきてやばそうですね。メスブル、急に、急にメスブル、ウイルスというか菌みたいなのが出てきたら、すごいですね。
でもそうなって、仮にそのような人間のね、人間がこうメスブって押すと交尾しようとするウイルスが出てきたとして、その、交尾したオスはまたメスブってしまうんでしょうか。
ああ、そうかもしれない。だからもう、オセロみたいな、
はいはい、
もうどんどんメスメスメスメスメスってなるのかもしれない。
でもオスメス問わずセックスするって言ってるので別に、
あーリバーシブルになるってことかな。
うん、おそらくは。
なるほどね。ちなみに吉見さんは逆転シチュエーションとかどうですか。下克上シチューみたいなやつってどうですか。
どうもこうもございませんけども
ま、なんて言うんだろう。普段、おとなしい子が、急にその、攻めに対してこう、バッてこう押し倒して、で、こう、攻めの人が受けになっちゃうみたいなシチュエーションはどうですか？
ああ、ま、別に男性同士ならそういうこともございますよね。と言いますか、ポジションが固定されている方が私、不健全だと思いますの。
健全
。だって男性同性愛者だとしたらですよ、まあ、はい、穴も竿もございますので、どちらも、はい、使ってなんぼだと私ね、散々申し上げているんですけども、どちらかしか伝えないというのはですね、怠慢ということで、はい、ぜひですね、修行を積んでいただいて、どちらも使えるようにぜひなっていただきたいなと、皆様におかれましては努力の方をしていただきたく存じ上げます。
吉見さん、そのなんか、開発メソッドみたいなの出さないんですか？
あ、前立腺のですか？あ、前立腺開発ですね。一人1時間半ですね。2万5千円でやっておりますので。
リアルすぎる。
金玉よしみの前立腺開発。90分2万5千円。90分2万5千円で前立腺開発の方させていただきますので。
お電話番号は 01280 前立腺ビビビューでお願いします。
前立腺ビビビュー、前立腺ビビビューで私の携帯電話の方にかかってきますので、ぜひですねお待ちしておりますのでは
い、今回は番組変更してサタラニュースをお送りいたしました。夏はですね、ちょっと特番としまして、前半をちょっとサタラジニュース少し読み上げてからフリートークに移ろうと思います。では今回吉見さん、
夏って夏っていつまでですの。
まあ、夏まあ、ざっくり9月ぐらい
もう終わるじゃんはい、かしこまりました、はい、またですね、はい、次も呼ばれるんでし、このような感じでよろしいのでしたら私また来ますので、ぜひお呼びいただけたらと思います、
はい、ありがとうございます。また佐野ラジオ君にもよろしくお伝えください。
はい、もちろん。
では、後半はね、よしみさんお帰りいただいて大丈夫なので。
ね、用済みなのでね、私くし、そういうのすぐ帰るタイプなんで私大丈夫です。シャワーも借りません。
高潔なのかどうなのかちょっとわかんないけど。はい。それではまた来週のサンドラジでお会いしましょう。
ごきげんよう。